定時までに帰れるラジオ。この番組は働く皆さんが定時までに帰れることをサポートするために、業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つ方法やヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョーピック編集長の野上秀美です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひお聞きいただけると嬉しいです。今回は細分化して片付ける30分仕事術の著者、滝川徹さんをゲストにお迎えしました。滝川さんは時短コンサルタントとして執筆や講演活動をされているんですが、実は大手金融機関の現役会社員です。そして定時までに帰れるラジオ始まって以来かもしれませんけれども、本当に定時に帰っている張本人ということです。その会社員滝川さんが長い年月をかけて編み出したというのが、この30分仕事術ということなんですね。具体的にどういう考え方なのか、なんとなくイメージできそうで、ちょっと実はコツがありましてですね、皆さんが30分仕事術と聞いてパッと頭に思い浮かぶようなテーマややり方の期待に応えながら、さらに超えてくるような内容になっています。ぜひご期待ください。定時までに帰れるラジオ、いつもお聞きいただきありがとうございます。番組をより良い内容にするために、リスナーさんからのアンケート募集を始めました。概要欄に入力のリンクを貼っています。1分から2分で終わる内容ですので、皆さんぜひご回答いただけるととても嬉しいです。それでは本編に参りましょう。それではまず滝川さんのプロフィールをご紹介します。1982年東京生まれで、大手金融機関で働く中で長時間労働に悩んだことをきっかけに、独学でタスク管理を習得されました。2016年には残業ゼロの働き方を自ら達成して、時間管理をテーマにした講演やセミナー活動、書籍や記事の執筆、 SNS や動画配信などで情報発信を行っていらっしゃいます。タスク管理ってね、私ももう働いて社会人20年ぐらいになるんですけど、いろいろ試したんですが、もう最近結構ですね、やっぱりもうパンクするとですね、もう管理どころじゃないということなんですが、今日も改めてですね、私自身も学びながらお伺いしたいと思います。早速ですが、滝川さん、この本を通して伝えたかったことを一言でお伝えいただけますでしょうか。
1日に1つの仕事にあえて30分しかやらない、これが伝えたい一つのメッセージですね。
1日で30分しか使わないということなのか、その1日の仕事を30分で分けていくのかというと、
例えば3時間かかるような仕事があったとしますね。でその、まあ、プロジェクトって私は言ってるんですけど、そういった仕事は一般的にこう3時間、じゃあ今日この3時間の仕事を片付けちゃおうって取り組んでる人が結構私は多いんじゃないかと思ってるんですけども、そこをあえて1日30分ずつしか取り組まない、毎日ちょこちょこやるっていう、そういうやり方、
小分けにしてやっていくということなんですね。ですじゃあ例えば 3時間のものあるとしたら、6日間かけて分けてやるということですか。
そうです、はあ、あえてそうするっていうこと
です、ね、あえて1日30分しかやらないと、はい、この30分仕事術っていうのは、今回まあタイトルそのものなんですけれども、この概要を少し説明いただけますでしょうか。
ちょこちょこやる、30分ずつしかあえて1日やらないっていうことで、まず一つのメリットは取り組みやすくなるっていうことなんですですね、
ハードルが下がるということですか。
そうです、やっぱり僕自身昔新人の時とかそうでしたけど、3時間の仕事にじゃあ今からやるぞって思うと、やっぱりどうしてもうってちょっとなっちゃうと思うんですね、どんな人でも。でそうすると取り組めないんですよ。あ、明日でいいやみたいな、あるいはなんかこのメールちょっと気になったからちょっとやっちゃおうみたいな、こう先に別の仕事に手をつけてしまう、
まあ、やりやすいやつに先手をつけて、なんとなく仕事した感は出るけども、もともとの3時間のさっきのビッグタスクには腰が重くて取り込みないと、
結局それやらなきゃって今日決めてるはずなのに、別の仕事メールチェックしちゃったりとか、別の仕事をやっちゃう、ツイッター見ちゃったりとかもあるかもしれないね。でそうすると結局取り組めなくて、ずっと後になってしまって、結局無理やり今日残業して終わらせなきゃっていうのが1週間ぐらいになっちゃうわけですよね。でこの仕事術の一番大きなところは着手ができる、
はいはいはい、
30分であれば多くの人っていうのは多分手をつけることぐらいはできるんじゃないかと。もう一つのコンセプトは、ただ時間をかければいい、この仕事を30分かけてここまでやるぞって思うと、これまたハードルが自分の中でこうグッて力入っちゃいますけども、30分ただ時間をかければいいって思えば誰でも着手できますよね。変な話、じゃあ30分この仕事の書類を机の前に広げてみよう、で30分ぼーっとしててもいいよっていうスタンスでいいんですよ。
ぼーっとしててのスタンスでもいいから、まず着手すると。
そうです、
はい、
ポイントは着手することなんですね。着手さえできれば、人って物理的に多分30分ずっとぼーっとできないので、
逆にね、そういう舐め方は人間できないと。
なのでそうするとこう手をつけてしまう。 で手をつけてしまえば、はい、逆に多分30分で切っちゃうっていうのができなくなりそうですよね。
難しいですよね。乗ってきたらそのままゾーンに入っちゃったと。
だけどそれでも、あえて30分で区切ることで仕事の生産性が上がりますっていうのがこの本のコンセプトになります、
うん、なるほど。これでもまあアスリートとかだったらそういう30分のなんかねルーティンワークみたいなやってる人いるかもしれないですけども、職場でですね30分ごとにきちきちとやってる人ってあんまり見たことないので、ある意味こう常識破りというか、まあ、職場でも同じことをしてる方っていらっしゃいます？これは
いないでしょ
う。いないですね、うん、やっぱり、うん、いないですよね。でこれにたどり着いたのはこうどういう背景があるんでしょうか？
これは本当に偶然なんですけども、僕自身が残業ゼロの働き方をやろうって思った時にですね、結局仕事残業ゼロにするんですけど、それって別に仕事丸投げして帰っていいとかってわけじゃ当然ない、仕事はきっちりやんなきゃいけないわけですよね。でその時に定時までに確実に帰るためにはやっぱり今日やんなきゃいけない仕事っていうのを計画を立ててやっとかなきゃいけないわけですよね、うん、3時間のこの A っていうタスクを今日やんなきゃいけない、それをやんないと帰れないんだけど、当然会社員なん、まあ、会社に限らずですけどビジネスやってると突発的な仕事って入ってきたりしますよね。なんかクライアントから、
う
ん、クライアントからなんか急な依頼これよろしくとか言われたりとか、でそういうのが入った時に例えば3時間とか5時間単位のタスクを自分の手元に残しておくと、これって終わらせられなくなっちゃったりするわけですよね。午前中にクライアントがどうしても支給のやつやってほしいって言われて、午前中この5時間とか3時間のタスクやるつもりだったのにそれが入っちゃった、そうすると1日の契約全部ぶっ潰れちゃうので残業しなきゃいけなくなっちゃいますよね。だけどさっき言ったように30分ずつ毎日ちょこちょこやってれば、今日やんなきゃいけない部分っていうのは5時間のタスクであれ30分だけだから、まあ、最悪別にじゃあ5時半ぐらいまで残業すればよくなる、
あ
こういうふうにまあリスク回避的な考え方から始まったんですよね。
なるほどね。リスクヘッジとして、30分刻みにして身軽にしておくと、あまりでかい石を持っておかないということで、小分けにしておけば、まあ、多少伸びたとしてもプラス30分5時半には帰れるんじゃないかというところが発想の源泉だったということです。
はい、だから残業ゼロっていう働き方をやろうと思ってなかったら多分この発想にはなってないんですけど、はい、まあ、結果的にそれが生産性というか効率よく働く働き方にもつながったっていう。
そもそも残業ゼロにしようと思ったっていうのはどういうことなんでしょうか？
それはですね、もうずっと前ですね、新人の時2005年私入社したんですけど、今の会社に2008年ぐらいにたまたま出会ったですね本がありまして、それがあの吉越幸一郎さん、元トリンプの社長で前社残業ゼロにした方なんですけども、その方の本を読んでその方の生き方に憧れたんですよね。まあその方簡単に言うとだから残業ゼロで仕事はきっちり時間内でやりつつ成果も出して、で家庭の時間もちゃんと確保する、この働き方に憧れるようになったのがだから2008年ぐらいできたのは実際、まあ、2016年でしたけども、それまで長い時間かけてずっとこう取り組んできた。
8年越しにこの残業ゼロを実行した、でそれの具体的に一番役立ったノウハウとしてがこの30分仕事術だったということなんですね。
そうですね、大きく言うとタスク管理っていう話になりますし、そのタスク管理の中でもこの30分仕事術ってやり方を取り入れてっていう形になりますね。
分かりました。一つ目にですね、その先送りせずに着手ができるということが、まあ、最大メリットだという話だったんですが、具体的な手法として1日例えば始業前にそういうことを要はスプリットするのか、どういう形でこの30分をスケジュールしていけばいいんでしょうか？
私の場合はですね、朝仕事始める前にですね、例えば朝一番最初にこの仕事30分やって、で次じゃあ B の仕事を30分やって、次 C の仕事30分やって、であと打ち合わせとかがあればその時間、まあ打ち合わせとかは自分の時間勝手に決められませんから、例えば1時間だったら1時から2時はこの会議があるねとかっていうことで1日の計画を、僕は15分とかでも全然いいんですけど、私はまあ5分ぐらいでもう慣れてるのでやっちゃいますけど、見通しを立ててしまって、それで順番に上から取り組んでいくっていう、まあ、簡単に言えばそういうイメージでやっています。
一つねポイントとして出ましたけども、まあ、自分でやる仕事に関しては30分に小分けにして、あの一気に3時間とかで取り組まないと。一方で打ち合わせとかどうしてもこう組織でグループとかチーム単位でやってる以上はある程度こう拘束時間みたいなと思うんですけども、その場合はそれはそのままスケジュールに入れ込むということですよね。
もちろんそれはね組織ですから
30分で退席したりしないですよね
それはしません。あのやばいやつですけどそこまではしません、ね、
あお自身もやばいやつと今ね、はい、おっしゃってましたけどね、はい、全体で合わせないといけないところは合わせるんだけども、全部同じようにやっていくとおそらく塊が大きすぎるんじゃないかという問題提起かと思います。で実際にこの30分で 今8年がかりでですね残業ゼロ達成されたということなんですけど、仕事ってこう進むんですか？
もちろんです。なんでかというとやっぱり着手するのが実は仕事って一番難しいんですよね、
うん、
やっぱり着手できてしまえば仕事はまず進むっていうことと、あとはやはりこう30分っていう単位が科学的にも人が集中できる飽きが起きない最適な時間単位っていう考え方がありますので、生産性もすごい要するに濃い時間なんですよね、その30分、
うん、
でそれを5日間とかやればそれって150分なんですけど、まとめてやるよりもずっと濃い時間なんですよ。なので生産性が上がるので当然早く仕事も終わるっていうことなんですね。
私まあ今編集者の仕事をやってるんで、企画を考えたりアイデアを練ったりとかっていうので、それなりにこう時間がねかかっちゃうというか、例えば30分ぐらいにいい感じにやっぱりこう上がってきた時にそこでパタッと切るっていうのがどうしてもちょっとやっぱりまだこうしっくりこないというか、まとまった時間欲しいなみたいなこう気持ちがあるんですけど、これどうすればいいですか？
2つあって、まあ、1つはやってみていただきたいっていうのが単純にあって
まずやれと、はい、ガチャガチャ言わんと、
というのは本当にじゃあその30分で切ったらアイデアを失ってしまうのかっていうことをまず考えなきゃいけないですよね。でその時に30分で切って翌日でやったら意外と冷静になってもっといいアイデアが出たりするかもしれない。やってみないと自分がどっちが合ってるかっていうのが分からないですよね。もしかしたらそのアイデアを失ってしまうとか、よく言われるんですけど、こう30分で切っちゃうとこう勢いを失っちゃうんで、翌日その着手せっかくね乗ってきてるのにっていうのはよく質問セミナーでも受けるんですけど、逆に言うとあえてその30分で切ってることで翌日早くやりたいっていう意欲が高まってより着手しやすくなるっていう考え方もあるわけですよ。
なんかその人間のね心理を逆についてるというか、やっぱこう小さくすることによって着手しやすくするっていうのもそうですし、もうちょっとやりたいんだっていうことで翌日さらにまたスタートダッシュが切れるんだみたいな今アプローチでしたよね。
はい、でもう一つは別にその30分っていうのは一つの、まあ、原理原則というか目安でしてね、別に1時間でも15分でもいいんですよ。例えば私毎日小説今書いてるんですけど、
小説を書いているビジネス書じゃなくて
小説ですやってみたいから
やってみたいんですね。
でこの取り組む時間は実は毎日15分なんですね。でなんでかっていうと30分だと僕小説の場合は取り組めないからなんですよ。
重すぎる、
心理的ハードルがやっぱり小説の場合は僕の場合は高いんです
ね。まあ未開の領域ということですかね。
そうです、やっぱりこうまだやったことがないっていうところだし、でかつやはり優先順位が自分の中で低い、
はいはい、
やはりビジネス書とか書いていきたいじゃないですか、自分の中で今のキャリアを考えるとね、はい、そうするとやっぱ優先順位低くなっちゃうんで、30分毎日小説書こうっていうだけでも今の私にとっては結構ハードルが高くなっちゃう。
30分仕事術のメンターである滝川さんでも重いと、30分がだからさらに分割して15分にしてると。
そうです、だから目的はさっき言ったように着手することなんで、着手するにはどうしたらいい、30分じゃできない、それだったら15分やってみようっていうふうにしたわけです。
結構やっぱじゃあ英語学習だのプログラミングだのダイエットだのいろんなまあやりたくて、だけどちょっと優先順位高いけど 高すぎず、そして着手しづらいみたいなものもやっぱりなんか1時間とかの単位とか、まあ、30分でも重いっていうのも確かに分かるので、私30分今走れって言われるとちょっとやっぱしんどいので、
うん、そうですね、
やっぱ10分15分ぐらいならっていう感じはしますよね、う
ん、でやっちゃったら意外と20分30分できちゃったりするので、まあ、それはそれで一つどうしてもやっちゃいけないわけじゃないし、自分でやってもいいんです
けど、調節の時どうですか15分。
いやでも15分でも15分でもきついです僕は小説は
今でもね。
で逆にビジネス書の執筆は僕は1時間にしたりしてます。
ああそこ結構弾力的なんですね。
要するにその30分ってのは一つのさっき言ったように原理原則なので、僕の場合ビジネス書文章を書いたりするのは全然苦じゃないので、昔は30分でしたけど今はもう慣れてきたので1時間にやっちゃったりします。
わかりました。ここで編集部員のはるちゃんからの質問です。短い集中を繰り返すのって意外に難しいです。滝川さんなりの最大限のパワーを発揮する方法ってありますか、ということなんですが、いかがでしょうか。
僕の場合取り組むときにハードルが低いんですよ、
はい、
30分時間をかければいいって思えばいいから、
わざわざなんか30分でこれコンプリートしようとかここまでやろうとかっていうことも片隅にあるんだけど、それよりも上位目的はとりあえず着手すること、そして取り組むことっていうことに置いてるってことですか。
結果に目を向けないってことですね。だから、うん、例えばこの仕事に取り組むときもここまでやろうって思うとさっき言ったように心理的ハードルが上がっちゃうわけですよ。
そうですね、
ちょっとかもしれないけど、
はい、
そうじゃなくてこのタスクに30分時間をかければいいって思えばいいんです。そしたら誰でも絶対できますよねじゃあって何もやんなくてもいいんですもん、極端に言うとね、
はい、
だけどここのトリックなんですけど、ここでここまでやっちゃえば人は大体やっちゃうってことなんですよね。でそうすると大抵そのここまでやんなきゃって思う以上にやれちゃったりもするし、 でも別にそこまでいかなくてもそれはそれでいいわけですよ。仕事が前に進んだんですからね。だから本当に取り組むときにいかにそのさっき言った心的ハードルを下げることができるか、そのための一番の方法ってのは、まあ一つの言い方としては脳を騙すなんですけど、ただ時間をかければいいと思えばほとんどの人はできるはずですっていうことです、う
ん、なるほど。どんどんどんどん着手がたくさん生まれて、もっとやりたいっていう心理も生まれてくるというお話でした。次回も引き続き滝川さんをゲストにお迎えしてお送りします。定時までに帰れるラジオのテーマの本丸を実践しているゲストということで、滝川さんの第1回でした。30分に仕事を小分けにして、もうそれ以上絶対その日はやらないと、最初はぼーっとしててもいいんだよと、それよりも着手する、手をつけるってことが何より大事なんだよという考え方は、やりたいと思いながら先延ばしについしちゃってる人とか、もしくは突発の仕事でスケジュール帳がいつもパンク状態になって残業しまくっているっていう人に処方箋特効薬で効きそうですね。定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。